私たちクリスチャンの目標とはイエス・キリストであります。キリストのように生きること、キリストの心を私たちの心と重ね合わせて私たちが調整していくのであります。イエス・キリストを見続けながら、イエス・キリストを目指して聖霊の神様の力を得て信仰の生活を走り続けることが求められています。そこで今日は具体的にキリストのように生きるとはどういうことなのか、今月ですね、8月は5週あるわけですけれども、この8月の間ペテロの手紙から私たちを礼拝で学んでみたいと思います。どうしてかと言いますと、ペテロはキリストの一番弟子だったからです。いつもイエス様のそばにいて、そのペテロは、その弟子であったペテロはイエス様のがどのように語り、そしてどのように生活したらいいのか、クリスチャンとして生きるためのヒントがこのペテロの手紙には書かれている。そのことをですね、私たちはペテロの手紙をですね、今月8月からは少しずつ学んでいきたいと思いますけれども、まず先ほど読んでいたペテロ第一の手紙の1章ではなくて、すみません、少し飛びまして、ペテロ第二の手紙に飛んでみたいと思います。ペテロ第二の手紙1章の2節からです。ちょっと読んでみます。1章の2節、神と私たちの主イエスとを知ることによって恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように、命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのものがあなたに備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識についてあなた方は怠るもの、身を結ばないものとなることはないであろう。これらのことを備えていないものは盲人であり、禁止のものであり、自分の以前の罪が清められたことを忘れているものである。兄弟たちよ、それだからますます励んであなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。こうして私たちの主、また救い主イエス・キリストの永遠の国に入る恵みがあなたに豊かに与えられるからである。ペテロはこのように当時の教会の方々に語りました。ここでペテロは信仰だけではなく、イエス・キリストを信じる、まあ、それは大切なんですけれども、それだけではなく徳を加えなさい、そして徳だけではなく知識、そして知識に節制、忍耐、信心、兄弟愛、愛、そのように私たちがクリスチャンとして成長していくことができるような、段階を経てキリストへ似たものとなることをペテロはクリスチャンに望んでいたのです。ですから私たちもこの礼拝の時に神様からのメッセージに耳を傾けたいと思います。私たちがイエス・キリストを信じる時に、徳を、知識を、節制を、忍耐を、信心を、兄弟愛、愛を加えて成長していきたいと思います。しかしその前に、まずこのペテロの手紙がどのように書かれてあったのか、どのような意図で書かれたかということも私たちは知らなくてはいけないと思いますので、それで戻りましてですね、 ペテロの第一の手紙一章に戻ってみたいと思います。ペテロ第一の手紙一章、今二章、第二の手紙の一章でしたけれども、第一の手紙に戻っていただきたいと思います。まあ、そこを開きながらちょっと聞いていただきたいと思いますけれども、まず一章の一節にイエス・キリストの使徒ペテロからと手紙は書かれてあります。この手紙が書かれたのは、はっきりとは断言はできませんけれども、西暦60年代半ばと言われています。AD60 年の半ば、皇帝、当時ローマの皇帝のネロが、ローマの町でクリスチャンを迫害が始まったと言われる64年頃から67年頃のに書かれたのではないかと言われております。まあ、はっきりとした年代は分かりませんけれども、そのぐらいの時にこのペテロが手紙を書いたのではないかと言われております。そしてペテロはどこでこの手紙を書いたかと言いますと、ローマで書いたと言われます。パウロが、使徒パウロがローマで捕らえられてローマで殉教の死を遂げたように、ペテロもそのパウロを追うようにしてローマに行ったようであります。なぜならば、この先のですね、ペテロ第一の手紙の5章の13節にはバビロンと言及があります。このバビロンというのは当時のローマを表しております。ローマのバビロンにある教会から、ですね、手紙を書いてあるというふうに書かれてありましたので、ペテロは、ローマから当時の人々、そして誰に書いたかということですけれども、その先にイエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジアおよびビテニアに離散し帰流している人たち、ペテロはこの時にこのポントとかガラテア、カパドキア、アジアですね、ビテニア、現在のトルコですね、今のトルコの国に散らばっているユダヤ人クリスチャンや、あるいは異邦人クリスチャンの方に向けてこの手紙を書いたわけです。で、先ほど言いましたように、ローマでは皇帝ネロがクリスチャンを迫害し始めました。なぜかというと、ローマで大火事がありました。ローマで、人々が平和に暮らしていたんですけれども、突然ローマの町が大火事になりまして、その火事がなぜ起こったかという原因をこの皇帝ネロが、クリスチャンが火をつけた、クリスチャンがローマの町に火をつけたと罪を着せて、全くですね、言われのないこのことをクリスチャンは汚名を着せられて、ローマでクリスチャンの迫害が始まったと言われます。そして同じようにこのローマの、ローマ帝国の植民地であったこの当時のトルコの場所ですね、このポント、ガラテアやカパドキア、この辺りも同じようにクリスチャンの迫害が少しずつ始まってきた、そのような時です。そのような時にペテロはクリスチャンの、教会のクリスチャンの皆さんに、どうやってこの大変な迫害の時代を乗り越えたらいいのかというアドバイス、メッセージをこのペテロの第一の手紙に記しています。で、この聖書の学者がこのペテロ第一と第二の手紙を調べるときに、この箇所はギリシャ語が流暢に、きれいなギリシャ語で素晴らしくまとめられている文章であるということです。ペテロはユダヤ人でありましたので、まあ多分ギリシャ語は流暢に話せたり、ギリシャ語が書かれたとは言えないので、パウロさんのお弟子さんや、あるいはペテロさんに従ったこのシュルノワという人が、これも5章の12節に書いてあります。シラスとも言われておりますけれども、パウロさんにも伝道旅行について行ったシラスさんではないかと言われております。このシラスさんがペテロさんの言葉を聞いて、ギリシャ語にきれいに訳し、きれいな文章で書き記したのではないかと言われております。さて、このペテロさんはイエス様の一番弟子でしたから、この素晴らしい手紙を書くような人物であったということは皆さんも理解していただけると思いますけれども、しかし、ペテロさんは ペテロさんは若い頃からイエス様の弟子であった頃からこのように素晴らしい手紙を書けるような人だったのでしょうか。そしてこのペテロの手紙というのは苦しい時においても大変な時においても喜び、あるいはいつも希望を持って生活しなさいと訴えている手紙であると言われています。例えば先週もお話しましたけど、パウロさんが書いたフィリピ人への手紙ですとか、パウロさんが書いた手紙は信仰ですね、ローマの人々に書いたですね手紙も、パウロさんは信仰についてよく書いたと言われております。でイエス様のもう一人の弟子だったヨハネはどうでしょうか。ヨハネさんはイエス様の愛についてですね書いたというふうにも言われております。そしてこのペテロさんはイエス・キリストからいただいた希望を教会の人に述べ伝えた、この手紙を書いたというふうに言われております。聖書の中に信仰、希望、愛というこの3つのことが書かれておりますけれども、ペテロさんはその中の希望について、苦しんでいる人たち、不安の中にいる人たちに大丈夫ですよ、希望がありますよと人々に語ったということがこの手紙の内容です。ではこの手紙の内容を書いているペテロさんについてどんな人だったかということをもう一度私たち確認したいと思います。先ほど子どものお話で三重さんがペテロさんについて話してくださいましたけれども、同じようにペテロさんがイエス様のお弟子さんであったとき、若い頃にイエス様についていったときにどのようにイエス様と会話をしていったか、どのようにイエス様についていったのかをもう一度確認したいと思います。はい、ルカによる福音書の5章の8節、口語訳聖書では91ページになりますけれども、ルカによる福音書5章の8節は、これはペテロさんがイエス様とガリラヤ湖畔で出会う時の場面です。ペテロさんはイエス様に言われてですね、ガリラヤ湖畔で漁をしました。魚を取りに行きました。昼、魚が取れるはずもないガリラヤ湖で網を下ろして漁をしたところ、信じられないぐらいの魚、おびただしい魚が取れて、イエス様の膝元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものですと、イエス様に自分自身が汚れたものであることを表明しました。その時に、ペテロはイエス様に、恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になるのだと、そのように言われました。またこの8章の後半にはイエス様が死んだ少女を生き返らせるところが書かれてあります。ペテロとヤコブとヨハネの3人だけが一緒にこの少女が亡くなったお家に入ることを、この亡くなった少女の母親と許されて家に入り、そしてこの少女がイエス様によってよみがえることができました。その不思議な奇跡の場面にペテロは立ち会うことができました。そしてまたある時、山にまたペテロとヤコブとヨハネと3人でイエス様と4人でですね、山に登って夜祈っている時にイエス様が変貌した、イエス様が光り輝いて神様と話しておられた、そして預言者たちと話しておられた箇所を、その場所をペテロは目の当たりにするんですね。そして十字架にかかる前に、イエス様が十字架にかかる前にゲッセマネの園の奥深くにイエス様と共に祈ること、夜中中に祈ることを許された、そのような弟子であります。ですのでペテロという人はこの12人の弟子たちの代表的な人でした。リーダー的な存在になっていました。で、マタイによる福音書16章の13節にこのように書いています。イエスがピリポカイザリア地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているか。彼らは言った。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアと言い、 またエレミアあるいは預言者の一人だと言っているものもあります。そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。ペテロはイエス様ですね、あなたこそ生ける神の子キリストですと、イエス様と一緒にですね生活していましたから、イエス様あなただけが救い主ですよ、あなただけが私たちを救ってくれる救い主ですよと信仰を告白しました。しかしですこの16章のですね、この16章の後に後半にどのように書いてあるでしょうか。16章のですね後半にこのように書いてあります。この時イエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずございませんと言った。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のこととは思わないで人のことと思っている。ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですとはっきり信仰を告白した。その後にです、その後少し経ってからイエス様が自分は将来エルサレムで殺される、苦しみを受けて殺される、しかし3日目によみがえりますよと弟子たちに説明したときに、ペテロはイエス様を脇に寄せて、とんでもはございません、あなたが死ぬなんてそんなことはないですとイエス様を注意したんですね。そうするとイエス様はペテロに何と言ったかというと、サタンと言った。ペテロをサタン呼ばわりしたわけですね。ペテロをサタンと言って叱ったんですね。この新約聖書の中でペテロほどイエス様を信じてイエス様に信仰告白をした弟子はいなかったかもしれませんし、またペテロこそイエス様にサタン呼ばわりして叱られた弟子はいなかったかもしれません。本当にこのペテロという人は不思議なお弟子さんであります。また少し戻りまして14章では、嵐の中で震えおののく弟子たちが、この嵐の中で船でガリラヤ湖でですね苦心してなんとかこの船を向こう岸にこぎつけようと苦労していた、嵐の中で苦労した弟子たちに夜明けにイエス様がガリラヤ湖を歩いてきました。歩いて来られたイエス様に驚いた弟子たちはびっくりしたんですけれども、もう大丈夫だ、安心だと彼らはですね、彼らは喜んだわけです。そのあまりにも嬉しさの中でペテロはイエス様に言って、自分もガリラヤの湖を歩かせてくださいと、とんでもないことをイエス様にお願いしたんですね。するとペテロはイエス様から許しを得て湖の上をですね歩くことができた。まあ、しかし大きな波が来るのを見て彼は恐れてガリラヤ湖に沈みそうになりますけれども、イエス様に手を伸ばされて助けていただくということになりました。そして先ほど子どもの話でも話していただいたように、ペテロはイエス様が十字架にかかるときに三度知らないと言ってしまうわけであります。しかしその前にイエス様はペテロの弱さを知っておりましたので、あなたが信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、イエス様はペテロのために、取りなして祈り続けました。しかしペテロはですね、そのことに、そのイエス・キリストが祈ってくださっているにもかかわらず、彼はイエス様を知らないと、三度知らないと言って否定してしまったわけであります。しかしそのイエス様を知らないとした否定したペテロは復活したイエス様に会って、そして イエス様から許されて、イエス様をこれからもう絶対裏切らない、イエス様を信じていくと決心をして、大胆にイエス様の救いを語り始めるような人に少しずつ少しずつ変わることができたんであります。まあ、しかし聖霊を受けたからといってパウロさんは素晴らしい人間に変わっていったかというと、パウロの書いたガラテヤ書を読みますときに、ペテロは時々弱い部分があり、パウロから非難されている場面もありますけれども、しかしペテロさんは弟子のリーダーであり、イエス様のことについて多くのアドバイスを教会の方々に語り続けていたんです。完璧な弟子ではありませんでしたけれども、しかし希望を持って教会のクリスチャンの人々に多くのイエス様について語っていったわけであります。そしてそのイエス様が復活した後、約30年経った後に、伝承によればですね、クリスチャンの言い伝えによれば、逆さ十字架につけられて殉教の死を遂げたと言われています。そしてその亡くなる前に、このペテロはこのペテロの手紙を書いたではないかと言われております。ペテロの信仰が円熟して身を実らせる生き方ができるようになっていた、そのような時期にこのペテロは手紙を書いたのであります。このいろんなキリストとの生活、キリストと共に生活をしたことによって、ペテロはいろんな体験、成功の体験もあれば失敗の体験もあり、いろいろな体験をした中で、彼は信仰が深まり、そしてこの当時、ペテロが手紙を書いた当時、迫害が近づいていた頃、この教会の人々に励ましの希望のメッセージを送ったのです。ではもう一度そのようなことを踏まえながら、頭にですね、入れながら、ペテロの第一の手紙一章の今度は2節から見てみたいと思います。すなわちイエス・キリストに従い、かつその血の注ぎを受けるために、父なる神の予知されたところによって選ばれ、御霊の清めに預かっている人たちに。私たちの父なる神様は、私たち一人一人を選んで自分の子供にしようと決めておられたというのです。私たちは偶然にこの世に命を受けていたのではありません。神様に望まれて私たちは生を受けたのです。神様に望まれて生まれ、聖霊の神様の働きによって十字架のキリストの愛を知り、心が清められて神様から喜ばれるものに変わらせていただいたのです。そしてこの世の中の不安や恐れから私たちを神様は解放してくださる、そのような力あるお方ですとペテロは語ります。一章の3節、褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はその豊かな憐れみよりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、私たちが新たに生きる希望が与えられ、私たち一人一人を作り変えてくださる特権を私たち一人一人は与えられているというんです。先ほどもお話しましたように、このペテロのこの時代、書かれたこの手紙が書かれた時代の状況は、決して祝福が与えられるというような状況ではありませんでした。喜べるような希望など現実ではありませんでした。迫害が迫っていたからです。不安と恐怖があったんです。しかしキリストの復活にあったペテロは、悲しみが希望へ変わることを知っていました。失望が希望に変わることを体験していたからです。聖霊の神様によってイエス様がそばに生きて働いてくださることを体験できていたからです。一章の4節、あなた方は天あなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。私たちは神様の子供です。私たちの父なる神様は多くの財産をお持ちの方です。この世のすべては父なる神様のものなのです。 私たちのために決して尽きることのない財産を、遺産を私たちに用意して与えてくださるということです。しかし残念ながら、この世のもののすべては朽ちてしぼんで汚れていってしまいます。同じように私たちの体も朽ちて変わってしまいます。今私たちは平和に暮らしていましたけれども、突如としてこの私たちの生活に津波や地震、洪水など自然の災害が起こり、そのような災害に見舞われ家を失ってしまいます。家族でどこかに車でドライブに行こう、遊びに行こうと思って車で走っていれば、後ろから遅いと煽られ交通事故に遭ってしまうような悲しい出来事が起こるかもしれません。あるいは本当に悲惨なことにガスの大爆発事故に遭い命を落としてしまうかもしれません。今現在私たちのコロナ感染の拡大により、もう何が起こるのか全く予想がつかないような私たちはこの世の中に生きています。いつまで私たちはこのような不安の生活が続くのでしょうか。いつになったら楽しい旅行に行けるのでしょうか。いつになったら神様を礼拝するために教会に集まって力強く賛美をしてお互いを励まし合うことができるのでしょうか。私たちの現実の生活を見て将来に不安を覚え、生活が虚しくなって疲れてしまうことはないでしょうか。しかしペテロはこのように語ります。あなた方は終わりの時に掲示されるべき救いに預かるために信仰により神の力で守られているのである。2000年前にペテロは信仰により迫害を受けそうに、あるいは迫害を受けているクリスチャンたちに、神様の力にあなた方は守られるんだと、そのように語ります。そして一章の6節、そのことを思って今はしばらくの間さまざまな試練で悩まなければならないかもしれない。ペテロ自身も試練があり悩むことはある、クリスチャンであっても試練にあって悩むことがあるかもしれない。しかしあなた方は大いに喜んでいる、試練にあって悩まなくてはいけないけれども大いに喜んでいる。なぜならば一章の七節、こうしてあなた方の信仰は試されて火で洗練されて朽ちるほかない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。まあ、このようにペテロは語りました。ではこの箇所をですね、もうちょっと分かりやすくリビングバイブルではこのように書いてありましたので皆さん紹介します。リビングバイブルのペテロ第一の手紙一章の四節からです。神はご自分の子供たちのために朽ちることも消えることもない資産を約束してくださいました。それはあなた方のために天に蓄えられているのです。神の超自然的な力によってあなた方は間違いなく守られ、やがて来る終わりの日に用意されている救いをいただくのです。ですから心から喜びなさい。今しばらくの間地上での苦しい試練は続きますが、行く手には素晴らしい喜びが待っているからです。私たちは今苦しい試練の中にあるかもしれませんけれども、私たちの行く先にイエス様が両手を広げて、私たちがゴールに向かって走ってゴールを切るために、神様は、そして救い主イエス様は私たちを迎えるために今手を広げて私たちを待っておられるというのです。なので私たちは喜ぶことができるとリビングバイブルには書いてあります。そして一章の七節、これらの試練はあなた方の信仰をテストするためにあるのです。それによって信仰がどれほど強く純粋であるか測られます。それはちょうど金が火によって洗練され不純物が取り除かれるのに似ています。しかも神にとってはあなた方の信仰は金よりもはるかに尊いものです。ですから信仰が火のように試練のるつぼの中で鍛えられ、なお強くされているなら、 あなた方はイエス・キリストが再び来られる日に多くの称賛と栄光と名誉とを受けることになるでしょう。このようにリビングバイブルは書かれております。私たちがイエス様によって、そして聖霊の神様によって信仰が強められ支えられて、私たちの生活は火で洗練されて不純物が取り除かれる。私たちの信仰はさらなるですね、輝きを増すために火で洗練されると書かれています。今私たちは大変な時代に生活しておりますけれども、しかし2000年前のこのペテロの時代も同じように大変な出来事がありましたけれども、彼らは信仰を持ち続け、このイエス様の福音が述べ伝えられ、今現在私たちのもとにこの聖書が与えられているんです。そしてペテロも、イエス様の弟子であったペテロも、聖霊の神様によって信仰が深められ、素晴らしい御言葉を語る手紙をこのように書くことができるようになったんです。時間が来ておりますので、最後ですね、短く話をまとめさせていただきますけれども、使徒行伝の12章にはペテロが大変なことに遭う出来事が書いてあります。どんなことかというと、ペテロがですね、殺されそうになるわけです。ヨハネの兄弟であったヤコブがヘロデ王によって剣で殺されてしまいました。剣で殺されて、そして今度はリーダーである、弟子のリーダーであるペテロを殺したら、クリスチャンたちはもう散ってしまって、このイエス様を信じる人々がいなくなるんではないかと、ヘロデは喜んでペテロを捕まえました。そしてペテロは明日殺されるかもしれない、そのような状況の中で牢獄に入れられているとき、なんと4人の兵士に囲まれて、彼は見張りをさせられて縛り付けられて、兵士たちと鎖で縛り付けられて夜を過ごしていたんです。皆さんは明日の朝に殺される、死刑にされると思って前の晩に寝れるでしょうか。寝れないんではないかと思います。しかしペテロはこの時にぐっすり寝ていたんです。なぜなら光り輝く天使がペテロの目の前に来た時に、ペテロは起きることがなかったんですね。あまりにも眩しい輝いている天使を前にしても、ペテロはぐっすり眠っていて、なんと脇腹を天使につつかれて起こされるわけです。明日殺されるかもしれないような状況でペテロはぐっすりと眠っていたわけです。しかし奇跡が起こり、ペテロは天使に起こされて牢獄から、不思議なことにですね、鍵が開いて天使に導かれて外に出て、ペテロは命を助けられる、そのような体験をするんです。このような不思議な経験を通して、ペテロはどんなことがあっても、神様は、聖霊の神様は自分たちを助けてくださる、救ってくださると信じていたのです。信仰が深まり、信仰が輝きを増していったのであります。実際にペテロは牢獄からその時解放されたんです。不思議な体験をすることができました。このようにペテロは素晴らしいですね、弟子として少しずつ少しずつイエス様によって信仰がですね、訓練されていったわけです。そしてこのペテロの手紙で書いている、このペテロはもう死が間近に迫っている時に、教会の人々に、頑張りましょう、希望があります、なぜなら自分はこのようにイエス様に救われていったからですと人々に励ましてくださっていたのです。そのようなことを考えますときに、私たちもこのペテロと同じように、この不安な時代にしっかりとした 信仰を私たちは神様からいただきたいと思います。そしてこれからペテロの手紙を読むときに、私たちは信仰には徳をですね、徳には忍耐をですね、徳には知識をですね、知識には忍耐を持つことができる、そのようなクリスチャンとして私たちは成長していきたいと思います。イエス様を見続けて、私たちがこの時代に不安かや恐れから解放されて、希望を持って輝いて生きることを、私たちも ペテロのように目指したいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。